本日の聖書箇所を読みいたします。ローマ人への手紙8章1節から8節です。司会者が代わってお読みいたします。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため、律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません。いや、従うことができないのです。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。聖書箇所は以上です。それでは長島先生に、聖火のための力その1、罪からの解放と題してメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まあ、外はね、本当すごいね、雨ですけれども、で、私は期待するところは、同じようにね、皆さんの心に天からの油注ぎが豊かに、ね、注がれる、そのことを今こうイメージしながらですね、外のこの雨を見ていますけど、皆さんの、心は、ね、今どのような状況でしょうか。もし植え替わきがあるのであれば、今日またこの神様からの一つ一つのその言葉によって潤いが与えられるように、そのことを心から願います。これは主の働きです。大きく期待したいと思います。それではお祈りを持って、メッセージを取り継がせていただきたいと、そのように思います。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日は、本当に今天から雨が降り注いでいます。しかし私たちにはこの雨が必要です。あなたはすべてご存知です。そして私たちは今この雨を見るときに、私たちのうちにも今聖霊の油注ぎが、天からの油注ぎが豊かに私たちのうちにあることを願う、求めるわけです。なぜなら私たちはあなたが必要であるからです。あなたの御言葉が必要であるからです。あなたの愛が必要であるからです。そしてこの受けているものを心から今日感謝し、あなたの御名を称えるために今この会堂に集っています。天のお父様、どうぞあなたの御名のみが掲げられ、そして崇められますように、私たちはあなたを称え礼拝するために今ここに集います。感謝します。どうぞあなたに喜ばれる礼拝を捧げることができますように、どうぞ主を導いてください。大きく期待します。この祈りをここに集われる愛する兄弟姉妹一人一人、そしてまた、今日またライブ配信を通して、この礼拝に参加されている一人一人を覚えつつ、イエス様の御名を通して感謝して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。まあ、このような、ね、強い雨が降っているので、おそらく途中ですね、雨宿り等を、ね、して、まあ、来れないで来られる方も、ね、いるかもしれませんね。無事にまた来れるように、また祈っていきたいと、そういうふうに思います。まあ、祈りつつ、ね、このメッセージを進めさせていただきたいと、そういうふうに思っています。さあ、ということで、どうでしょう、聞こえますでしょうか。大丈夫ですかね。はい、それではメッセージをさせていただきたいと思いますけれども、私たちは今ローマ人への手紙から学んでおります。で、まあ、ローマ人への手紙、これ神の義についてね、こう記されていると、そのように言うことができるわけですけれども、その中でも今はこの救いのプロセスの、ね、中の成果について、義人、成果、栄華とありますけれども、この成果の過程の中に見る神様の義を今私たちは共に学んでいるわけですね。まあ、成果といえばまさに私たちの日々の歩みですよね。 その中で神の義がもうすでに与えられているんだという、そのような祝福の中に私たちはいるんだということを今日はぜひ皆さんと共に分かち合いたいと思います。さあということで、前回の、復習にちょっと入りたいと思いますけれども、そこから始めたいと思いますが、前回はですね、信仰者と罪の性質ということにおいて、私たちは、学んだわけです。パウロは、こう言っています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。どうですか、皆さんにもこのような叫びが心の内にあるでしょうか。いかがでしょう。本当に惨めな人間なんだ、私をこの体から死の体から救い出してほしいと、そのようにパウロは語った。このでも叫びは真実なるパウロの叫びであったわけです。パウロは律法、与えられている律法、その律法というのは良いものでした。律法というのは聖なるものでした。そして律法とは霊的なものでした。その律法を行うことによってこの成果を達成しよう、自分の力で達成しようと努力したわけです。その努力した結果がこれであったわけですよね。惨めであったわけです。律法を守ろうとすればパウロのそのうちに何が起こったのかということ、うちにはこの体、外の体と言いますけれども、そこにはアダムから受け継いでいるその罪の性質があるわけですよね。その罪の性質が新しく生まれ変わった、新生したこの私に挑んできている、それをパウロは語っていたわけです。内なる戦いがあるんだ、これがクリスチャンの、生活である、歩みである、それが成果の過程の中を歩む実は私たちなんだということをパウロの体験から学んだことです。パウロはこう言っています。自分のしていることがわからないと、このように語っているわけです。当然ですよね。私の内なるものは神の御心に従っていきたいんだ、そのことをパウロは、パウロの書簡からわかる通りね、パウロは神の御心に行きたいとそのように願っていた。しかし外なるものが、この肉的な性質がそれを妨げている、そこに苦しんでいたわけですよね。そのことを私たちは前回の、学びの中で、学んだわけですよね。でこの私たちの中には内なる戦いが常にあるんだということ、ある意味これは正常であるということですよね。救われてるからこそこのことが起きるんだということ、2つの性質が中で私たちのうちで戦うんだということです。でもね、これって大変ですよね。この惨めな状況からどうやってこの私を救い出してくれるんだ、そのようにパウロは、願い求めてるわけですよね。そして最終的に、前回学んだ25節でパウロはこう語っています。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。パウロが最終的に導かれたその結果、この結論、それはイエス・キリストを通して神に感謝することである、その、ことをパウロは語って、前回終わったわけですけれども、今日はこの、聖書箇所の続きを、学ぶことになります。でその続きですけれども、今日の聖書箇所はローマ人への手紙8章の1節から8節です。ここから学びたいと思います。メッセージのタイトルですが、こちらには成果の力とありますけど、成果、のための力ですね。成果のための、力という、ことです。罪からの解放ということで、副題をつけさせていただきました。メッセージのゴールです。メッセージのゴールは律法的な生き方から解放されるということ、神様が与える恵みによって生きることへと導かれることにより、内なる喜びの回復と神様への感謝を回復するということですね。要するに何を言っているかというと、今日のメッセージは私たちの内からまた変えられるリバイバルへのまたメッセージだということです。そのような今日は聖書箇所になっているのかなと、そういうふうに思うわけです。これがメッセージのゴールです。 そしてですね、今日この罪からの私たちのこの罪の性質からの解放のための、聖火の力ですね、聖火のための力、それをここに記されている3つのポイントで学びたいと思います。まず1番目、それは位置的真理に生きるということですね。一節、英語ではポジショナルトゥルースってね言いますけれども、ちょっと神学用語で難しくね思われる方もおられると思いますが、内容はね、比較的シンプルなことです。位置的真理に生きる、これ一節。二番目、それは霊的に導かれ生きるということです。これ二節。そして三番目、イエス・キリストに生きる、これ三節四節ですね。このようなものが実は神からもうすでに私たちに与えられている力であるということ。そもそも聖霊ですね、聖霊というのは私たちの助け出ですよね。この助け出が私たちに与えられている、どんな時に、この私たちの聖火の過程を歩むのにおいて助け出が与えられているんだ、もうすでに。そのことを知るということですよね。そしてイエス・キリストに生きる、まさにこの聖霊によって私たちは聖霊のバプテスマを受けてますよね。イエスと共に十字架で死に、墓に葬られ、イエスと共によみがえる、イエスと一体化しているんだ、まさにそれが聖霊のバプテスマですよね。そしてこの位置的真理というのは、実はこれはもうすでに聖霊イエス、そしてまたこの神によって私たちに与えられている真理なんです。ということは、この3つというのは決して別々のものではなくて深い関連性のあるものだということを知っていただきたいと思います。そんな学びを今日します。でもこの3つは力なんだということ、私たちに与えられて備えられている力であれば、これを用いないということはないですよね。ということで、そのことを今日は学びます。で、そのことを、知った中で、霊的生き方と御霊による生き方を比較したいと思います。それが4番目の今日のテーマです。2つの生き方とそれぞれの結果ということで、5節から8節学びたいと思います。最後に簡単にまとめをして、今日は、終わりにしたいと、このような形でメッセージを進めさせていただきたいと思っております。さあ、ということで内容の方に入っていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。なかなか私も外の雨の音、雨音とこう、負けないようにということで、少しいつもよりボリュームを上げてお話をさせていただいておりますけれども、うるさいですか。うるさい。大丈夫ですか。はい、感謝です。さあ、ということで、まず第1番目です。位置的真理に生きるということですけど、ここから入っていきたい。でもこれは私たちに与えられている力なんだ、日々の力ですよ皆さん、日々の力。さあ、じゃあ一体どういうことなんだということですけど、ローマの8章1節を読みさせていただきます。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。こういうふうにこう記されているわ、記しているわけですよね。こういうわけでって、こういう接続詞で入っているわけですけど、じゃあどういうわけなんだっていうことですよね。で、前回この7章の後半でパウロが語ったことっていうのは、これは本当に自分は惨めな存在だ、誰がこの死の体から救い出してくれるのかっていうことでしたよね。でもここで見てみると、今やキリストイエスにあるものが罪に定めることは決してありません。ちょっと待ってください。7章最後で話していたこと、私は惨めなものだ、こういうわけで、でキリストイエスにあるものが罪に定められることはありません、どんなつながりがあるんだ、そういうふうに、思われると思うんですよね。で、実はこの7章の後半でパウロが語ったこと、それはパウロの実体験ですよね。パウロの実体験、すなわちパウロは救われる前、パリサイ人として生きていました。このモーセの律法を守るように教えてきたわけですよね。そして救われた後もこのモーセの律法を守ろうとしたわけですよね。そしてその結果としてうまくいかなかった、苦しかったわけですよ、失敗したわけですよ、ある意味。その実体験を誰に伝えようとしていたか、このローマの手紙は誰に書かれているか、もちろんローマの教会の人たちです。その中でもパウロと同じようにユダヤ人としてのバックグラウンドがあって、モーセの律法を守るように教えられ生きていた人たちが、そしてまた新しくイエスのその そして福音を信じて救われた後に同じようにまたパウロと同じように律法に生きてしまう。どうぞその結果は分かりますよね。パウロは苦しんだわけですよ。失敗したわけですよ。惨めな思いをしたわけですよ。だからパウロは語る必要があった。そのパウロの実体験を実はこれ7章の後半というのは挿入しているんです。どうしてもそのことをパウロは伝えたかったわけですよね。じゃあ一体このこういうわけでっていうのはどこの文章を受けて語っているのかっていうことです。でそれがここに記されている7章の1節から6節の内容なんです。じゃあこれ7章の初めですよね。前半1節から6節、一体じゃあ何が書かれていたかという話ですけれども、これは古い夫、この古い夫新しい夫の話覚えてるでしょうか、ね、古い夫っていうのは何であったか。それは律法でしたよね。その律法から私たちはもうこのイエスと共に死んだものであるから解放されたんだ。なぜならば律法というのは生きている間だけ有効だからね。そうですよね。そのことを学びましたね。そしてまたイエスと共によみがえったものですよね。私たちは新しい主人に仕えてるんだ。それこそが御霊に仕えるものということですよね。そのことを実はこの7章の1節から6節で語っていたんだ。ここからこういうわけでとこうつながっているわけなんです。そうすると意味が通じると思います。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることはありません。なぜなら私たちはもう律法からは解放されて何に仕えているから、新しい御霊に仕えているからですよね。義と認められているからですよね。だから決して罪に定められることはないと、まあ、このようにここでこう語っているわけです。さあでそしてまた、まあ、ここでねちょっと新しい、イラストをちょっと見てみたいと思います。まあ、8章に入りました。ここからはね本当に見た、成果を歩むためのその力、与えられている力がね記されているわけです。そしてまたここで語られているのが、私たちはこのイエス・キリストを信じる者はこの信仰者は決して罪に定められることはない。すなわち私たちの心の中には何があるの？恐れ不安じゃないですよね。平安があるんです。誰が与える？神様が与える平安があるんです。全く平安があるんです。人知をはるかに超えた平安があるんです。その平安が、ピースが私たちに与えられているものなんだということ。まずは神様との平安がありますよね。その平安が与えられているのが私たちなんだということ。何によって？それは命の御霊によってなんだ。この命の御霊とはじゃあ何なのかということですが、実はそれは聖霊ですね。聖霊が私たちのうちに与えられているわけですよね。それゆえに私たちのうちには平安があるんだということ。この平安は誰も奪い去ることはできない平安です。どんな状況の中にあっても、もちろんね心を騒がす時ありますよ。でも心の奥底にはこの平安が与えられているんだということですよね。さあそしてちょっと前に戻りたいと思いますけれども、キリストイエスにあるものとね、このように記されているわけです。すなわちイエス様への信仰とイエス様にあること、イエス様のうちにあることを自己認識、これアイデンティティと言いますけれども、アイデンティティとしているということ、それが私たちなんだということ。私たちのアイデンティティは何ですか？皆さん何々会社に所属してるですか？あるいはまあこの SJCF もそうですけれども、所属してるってことがアイデンティティですか？どこどこの教会に所属してるっていうのがアイデンティティですか？私たちのアイデンティティ、自己認識というのはキリストにあるということ、インクライストなんだということ、そのことを実はねこの一節が語っているわけです。その時私たちは決して裁かれることはないものであるということを語っています。じゃあちょっと考えてみたいと思います。 インクライスト、じゃあインクライストって一体どういうことなんだろうか、キリストにあるって一体どういうものなんだろうか。実はパウロもうすでに具体的にそのアプリケーションですね、それを話をしている、もうすでにこのローマ書で記しています。私たちはもう学びました。じゃあそれはどこかというとこちらです。お読みします。またあなた方の手足を釘の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。これが6章の13節ですね。私たち今何をしています、ここで。私たちここで何をしているんでしょうか。何のために皆さんここに集われましたか。礼拝するためですよね。礼拝すなわち神をたたえ、そしてまた神に捧げるために今ここに来ました。何を捧げるんでしょうか。私たち自身を捧げるんですよね。もちろん献金も捧げます。でも神様が喜ばれるもの、その捧げ物とはまさに私たち自身を生きた捧げ物として神に捧げることを神は喜ばれる、すなわち私たちの心を捧げるということですよね。またその手足、そのすべてを捧げるということにもやはり結びついてくると思います。イエス・キリストのにあるもの、そのインクライストになるために自らをイエスに捧げるものである、これが実は私たちのアイデンティティなんです。どうして。だってもうすでに今皆さんこの話を聞いて、あ、じゃあ自分自身一生懸命捧げなきゃいけないんだ、献金も捧げなきゃいけないんだ、そのように思われたかもしれませんが、そうじゃない。もうすでにあの聖霊によって私たちは聖霊のバプテスマを受けているものですよね。もうすでに私たちはイエスと共に十字架につき、そして死に、墓に葬られ、3日目にイエスと共によみがえったものです。イエスが生贄として、罪をあがなう生贄として捧げられたように、実は私たちも主に捧げられたものなんだということ、これを一的真理と言います。先ほどのね、一的真理っていうね言葉、ちょっと難しいかなと思われるかもしれませんけれども、しかしこれどういうことかというと、私たち一人一人、この信仰者一人一人がどう思うかではなくて、神様があなたをどう見ているかということです。神様があなたにもうすでに何を捧げたか、そしてあなたがそれを受けているかという客観的なものなんです。私がどう感じるかではなくてね、それが一的な真理であるということです。さあ一つ目私たち学びました。じゃあ一的真理ってどういう、ね、ものか、具体的にそれはインクライストだ、私たちはキリストにあるものなんだということを学びました。そしてじゃあ他には何があるかということですけれども、ここに掲げられています、恵みに生きるということです。お読みします。これもローマの 5-2 ですね。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。どこに立っているか、この恵みですよね。神様が与えるこの恵みに今私たちは立っているんだということ、これも一的真理ですよね。神の恵み、これグレースです。アメージンググレースですよね、まさにね。そのアメージンググレースに、神の恵みの中に今私たちはいるんだ、そしてそこに私たちは今立っているんだ、これはもうすでに信仰者に与えられたものです。クリスチャンに与えられているものです。見てみましょう。義人により神の怒りから解放されたものであるということ。さっき平安があるって言いましたよね。それを一つの理由です。神の怒りから私たちは解放された、クリスチャンは解放されたものであるということ。というのは、不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからです。一章の18節ですね。 神様はこの神の、神様はこの不義に対して必ず裁かれるお方です。しかしこの不義が神の恵みによって義と認められるのであれば、私たちは神の怒りから解放されたものであるということ、ある意味これも私たちに与えられているものですよね。一石二鳥ということができると思います。そして4番目です。永遠の命が与えられているものなんだということ、5章の17、18をねお読みしたいと思います。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられますと、このようにね、パウロは記しているわけですね。ローマ書の中ですでにね、イエス様によって私たちには命が与えられるんだということ、その命が私たちを支配しているんだということ、まさにそれが私たちが置かれているポジションですよね。一的真理なんです。これがもうすでに与えられているんです。これを得ようとして努力しているのではなくて、与えられているんです。だからアメージンググレースなんですよ。神の恵みというのはこれほどまでに素晴らしいものであるということ、満ち溢れているものであるということ、そのただ中に生かされ、そしてまたその恵みの中に私たちは今立たせていただいているんだ。それがあなたです。それがあなたなんです。喜びがありますよね。そして喜びがあるからこそ神への感謝が湧き上がってきますよね。それゆえに私たちは神を今称えるわけですよね。それゆえに今私たちは神を礼拝するわけですよね。そのことをね、またパウロはここで、語っているわけです。聖化の過程というものはこのように信仰の成長に伴う、内なる葛藤からの解放なんだということ。この信仰というのはどういうことか、先ほどこのポジショナルトゥルースですよね、一的真理、これは神様の視点から私たちをどう見ているか、すなわちこれ神への信仰がなければそういう視点、神の視点に立つことできないですよね。神様は私たちをこのように見てるんだ、そして神様はこのようなものをもうすでに私たちに与えてくださってるんだという確信が与えられるわけですよね。すなわちこの信仰の成長に伴い、私たちのこの2つの性質、内なる葛藤から解放されていくプロセスなんだ。それが聖化の過程であり、私たちのこのクリスチャンの歩みなんだ。これがこの聖化の構造ですよね。見えたでしょうか。神様の似姿へと、イエスの似姿へと、私たちはこの過程を通りながら変えられていくんだということ、なんとね、素晴らしいことではないでしょうか。そして、2番目の、ね、テーマに移っていきたいと思います。次に御霊に導かれ生きるということです。8章の2節です。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからですと、このようにパウロは記しています。キリストにあるものが決して裁かれないんだ、その理由がまたここで記されている、述べられているわけです。救い主にある命の御霊の律法ですね、この命の御霊の律法とこのようにね記されています。それはどのようなものをもたらすか、それはクリスチャンに自由を与えるんだということ。じゃあ何からの自由か、ここに記されてますよね。罪と死の律法からあなたを自由にするんだということ、これハレルヤですよね。そのことがここで記されています。 実はこのクリスチャンに与えられている自由そのものが、これもね、一的真理ということが言えるわけですよね。でここで言うこの、自由にするとここで記されていますが、この解放するというそのギリシャ語ですが、エレウセルという、ね、言葉が使われています。でもこれはアオリストという、文法用語で言うとアオリストが使われている、すなわちただ一度きり行われるということが強調される文法です。ということは何を言っているか、もうすでに私たちは救われた時に自由になっているんだということを、ここではこの原文では私たちに教えているわけですよね。もうすでに私たちは自由なんだということ。何から？それは罪と死の律法から自由であるということ。そのことが、ここで語られているわけです。ちょっとまたここで、イラストの方を、見てみたいと確認したいと思います。Breaking the power って書いてありますが、罪の力を、解くとかね、壊すとか、そういうふうに訳せると思いますけれども、一体ここでね、この絵を見ていただければと思いますけれども、この大きな、鉄の塊のような、ものがここに記されていますが、これは逃げない、逃げられないように、しているこの重しであるかもしれません。それ Sin and Death って書いてありますが、罪と死のまさに律法ですよね。でここと、私たちこの人間が鎖で鉄の鎖でつながれているわけですよね。で私たちは何とかしてこの罪そしてまたこの死のこの律法から解放されるとように、願うわけです。そして道具を使って何とかしてこのチェーンですよね、この鎖を解こうとするわけですよね。これ一体何を意味しているかというと、それはもしかしたら善行かもしれません、修行かもしれません。良いことを行えばこの罪そしてまたこの死のこの律法から解かれるんだと思い、私たちはそのような道具を使って何とか頑張る、まさにこの姿というのはパウロの姿ですよね。律法を用いることによってこの罪と死の律法から解放されようとそのように努力したわけです。でもその結果私たちはもうすでに知ってます。どうなったか、これ鎖切れましたか？この絵は切れてないですよね。じゃあ何が起こってますか？道具が壊れてますよね。自分の力でなんとかね、また律法、良いことを行うことによってなんとか罪と死の律法から解放されようと努力するけれども、しかし人の力によってはこれどうすることもできないんだということをこのイラストは表しているわけです。しかし何が起きたか、それはイエス・キリストの福音ですよね。イエス様が私の罪の、皆さんの罪の身代わりとして十字架にかかり、そしてその報酬である死を受けて墓に葬られ、そして3日目によみがえったという、その福音を信じる信仰によって私たちは唯一罪と死の律法から解かれるんだということ、そしてこの命の御霊の律法、ここでね記されている、まさにそれは聖霊の働きですよね。その聖霊の働きによって私たちはこの罪と死の律法から解放されるんだ。このチェーンが切れてますよね。そのことを今こう学んでいるわけです。まさにそれが聖火を生きるための聖火のための力となっているんだ、それこそがこの聖霊の働きであるんだということを今学んでいるわけです。さあここでの、命の御霊、先ほどお話ししました聖霊のことを指しているわけです。じゃあこの聖霊の働きというのは一体どういう働きなのかということですよね。それをまた、復習したいと思います。これ3つ挙げていますけれども、どれも、全く違うというものではなく、ある意味同じもの、しかし違う角度から述べているものと考えていただければと思います。まず1番目、それは信仰者の内から変えるものなんだ、変える力を持っているんだ、それは聖霊の力によるんだということです。 テトスの3の5を読みします。神は私たちが行った義の技によってではなくですよ、ではなく、じゃあ何によったのか、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。まさにさっきのこの絵ですよね、そのままですよね。まさにそれが聖霊の働き、私たちの内から変えるものなんだ、力があるんだということ。そうです、私たち自分の内からこう自分の力で変えようと思っても変えられないですよね。もうね、これは長くね生きてこられた方はこうよく分かっていることかと思いますけれども、2番目です、新しく生まれるというね、これも聖霊の働きによるものです。新しい命を得るということ。誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。これはイエス様の言葉です。イエス様はこのように語られました。まさに私たちは新しく生まれ変わることができるんだ。何によって？御霊によって私たちは新しく生まれ変わることができるんだということです。3番目、御霊の働き、3番目、それはイエス様の復活の命と共にあるんだということ。ということは今も御霊と共に私たちは歩んでいるわけですよね。なぜならイエス復活されたその命の、復活されたイエスの命と共にあるからです。ローマの 6-4、 私たちはキリストの死にあるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。新しい命に歩むために私たちには助け手としてこの御霊である聖霊が与えられているんだ。そして復活されたそのイエスと共に私たちは共に生きることができるんだということ。なぜなら聖霊が与えられているからですよね。なんというね、幸いなことかと、そのように思うわけです。はい、で実はですね、今日の箇所も含めて8章の1節から27節、8章の1節から27節までになんとこの御霊、この聖霊というのが23回まで記されているんです。ちょっとこれ私数えたところで、もしかしたら皆さん聖書違うかもしれませんが、それだけにこの御霊なる聖霊の働きというのが私たちのこの日々の歩みにとても重要な役割を担っているんだということ、聖化の過程の中で大切な役割を担っているんだ、それが聖霊であり御霊の働きなんだということをパウロはこのね、このこれだけ多くの、ね、数が記されているわけで、そこからも分かってくるわけですよね。このね箇所、この聖化の力というのは実はこの御霊によって与えられているんだということが分かってくるわけです。命の御霊、聖霊の働き、これがちょっと復習しますね。ここで信仰者を内から変えるんだということ、そして新しく生まれさせるんだということ、イエス様の復活の命と共に生き、そしてまた歩ませる力こそが御霊なる聖霊の働きであるということをパウロはここで語っているわけです。それが罪と死の律法からあなたを解放するんだということ。どうでしょう、あの律法を守ろうとしてね、苦しかった、何とかしてこの死の体から私を救い出してくれ、私は惨めな存在だと、そのように嘆いていたパウロがイエス・キリストを通して神に感謝する。それはどうして？これらのことが与えられていることに気づかされたからですよね。素晴らしいですよね。さあ、そして3番目のテーマに移りたいと思います。それはイエス・キリストに生きるということです。もう先ほどね、一的真理でもうここは一度触れてます、触れましたよね。In Christ ですよね。イエス・キリストにあって、それが私たちにもうすでに与えられている一的真理なんです。私たちはもうすでに In Christ なんだということ、 改めてそのインクライストであるキリストに生きるということをまたここで取り上げたいと思います。8章の3節です。肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。まあ、このようにパウロはねここで記しているわけです。この律法にはできなくなったと、このようにね記されていますよね。これは決してこのモーセの律法が不完全であったということではありません。その前に肉によって弱くなったとあります。すなわちこれは問題は人間にあるんだ、この人間の中にあるこの罪の性質、すなわち弱くなってしまったために私たちは何ができなくなったの。モーセの律法を守ることは、これ私たちってもね、現代の私たちにはちょっと違いますけれども、当時のねこのユダヤ人たちにも含めてね、パウロも含めて律法を守ることができなくなったわけですよね。当然私たちも守れませんけどね。で、神はしてくださった、それゆえに何をしたか、神様がこの律法を完成してくださったということを言っているわけですよね。ということで、そしてその後に続くのが、神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのですと。このようにパウロは引き続き記しているわけです。イエス・キリストというお方は 100% 神であり、そしてまた 100% 人間としてこの世に来られたわけです。しかし違いがあるわけですよね。どんな違いですか。私たちはアダムから引き継ぐその罪を引き継いでいるけれども、しかしこのイエスというお方はその肉体のうちには罪がなかったわけですよね。ということで、ここでね記されている罪深い肉と同じような形と、このように記されているわけですよね。ということは全く同じではないということ。で、ギリシャ語では、ホマイオマというね、そういう言葉が同じようなというね、その意味を表していますが、これどういう意味があるかというと、別のように作られるという意味があるわけです。すなわち、イエス・キリストの体のうちには罪がないということ。そのことを、ここのギリシャ語も言い表しているわけですよね。しかし、この肉を持って生まれたこのイエスには、肉を持つ、この体を持つという意味があったわけです。それは何か。それは罪のための犠牲となるということ、血を流すということですよね。誰の身代わりとして、それは私たち罪人の身代わりとしてイエスが十字架にかけられ、血を流す必要、すなわち命をそこで犠牲として捧げる必要があったわけですよね。なぜならば罪の報酬は死であるから、その死をイエスが受けてくれたということ。イエスは人でなければ死ぬことができないわけですよね。神であっては死ぬことができない、十字架にかかり死ぬこと、そのためには人でなければならなかったわけ。この肉体を持つ必要があったわけですよね。その後イエスは死にて墓に葬られ、3日目によみがえりました。これを福音と言います。この福音を信じる、この信仰によって私たちは救われるんです。そしてここで言えること、 100% イエスは神であるということ。なぜならば神でなければ人を救うことができないからです。それがイエス・キリストというお方であったということ。この福音を完成した、この救いの御業を完成したイエス様が、あのモーセの律法を完成してくださったということ。モーセのその律法の中で、この要約する、そのモーセの律法を要約するその言葉、その律法とは一体それは何かということ。それは心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神を愛するということですよね。そしてもう一つありました。それは あなたを愛するようにあなたの隣人を愛しなさいでしたよね。イエスはあの十字架で何をしてくれたかということ、イエス様は最後の最後までその十字架に至るまで神の御思いに従いましたよね。神を愛するとはどういうことでしょうか。それは神の御思いに従うということですよね。神に従うということですよね。イエス様、あの十字架にかかる、まさにそれは最後まで、あの十字架に至るまで父なる神を愛されたということです。そしてあの十字架で何が起こりました。二人の犯罪人が共にかけられました。その中の一人はイエスに神を見出し、そしてイエスを神と信じました。その信仰によってその者は救われましたよね。そしてあの十字架でイエスは何を祈ったでしょうか。父よ、この者たちをお許しください。この者たちは今何をしているのかわからなかったのです。わからないのです。自分を十字架にかけた者のために、自分を罵る者のために、自分に唾をかける者のためにイエスは祈られました。まさに隣人を愛されたんです。ここに律法の成就を見ることができるんです。イエスはこのモーセの律法を成就してくださった。すなわちここに記されているように、肉によって弱くなったために律法にできなくなったことを神はしてくださった。まさにイエスが私たちの身代わりとなり、十字架にかかり、そしてまたよみがえることによって私たちにこの罪と死の律法から解放してくださった。まさにそれが私たちに救いを与える力であるわけですよね。まあ、そのことが、まあ、ここに記されている内容であるわけです。さあ、しかし、まあ、ここでね、まあ、ここはもうねお話ししましたね。ちょっと飛ばしますというかね、もうお話しさせていただきました。さあ、ということで4節、こちらの方をね見てみたいと思います。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのですと、まあ、このように、パウロは記しています。パウロが肉に従った時どうなりました。まあ、これは自分の力で頑張ろうとした時ですよね。成果を達成しようとした時ですよね。律法に従おうとした時ですよね。律法に従おうとした時にどうなったか。律法に支配された、罪の律法に支配されたわけです。そして苦しんだわけです。しかし御霊に従って歩むとき、自分の力ではできなかった、先ほどねもう記されてましたよね、できなかったことができるようになった。すなわち律法の要求を満たすことができた。誰によって。それは神によってです。イエスが律法を成就してくださったんですね。ハレルヤ、これが恵みですよね。恵みの深さを今学んでます。アメージンググレースですよね。この御霊は福音を信じるときに私たち一人一人に与えられているんだということ、この御霊に従って私たちは歩むことができるんだということ、なんという素晴らしいことではないでしょうか。それゆえにパウロは7章の25、ちょっと戻りますけどね、前のパウロが語った言葉です。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。たったのワンセンテンスですよね。でもこの一文にどれだけの祝福が含まれているかということ、私たちもイエス・キリストを通して神に感謝するものなんです。心からこの喜びを、心からこの神様への感謝を、今自分たちがこの身を神に捧げるような思いで、いや実際に捧げてるんですよ。これがポジショナルトゥルースですね。位置的真理ですよね。これが神に喜ばれる霊的な礼拝ですよね。神は霊ですから。 拝する者も霊と誠をもって拝するんです。何が誠ですか。今ここでパウロが語っていることが誠なんです。真理なんです。一的な真理なんです。それを私たちは確認しなきゃいけないですよ。そこに私たちが生きるんです。だからクリスチャンは生きるんです。生きたクリスチャンになるんですよね。何がそうさせるの。神の御霊がそうさせるんです。それがあなたですよ。素晴らしいですよね。さあということで、まあ、ここにまたイラストがあります。ちょっと復習したいと思います。この Breaking the Power ですよね。この本当に罪と死のこの律法から私たちを解き放つものは何か。それ今日学びました。その力は何かということを学びました。イエス・キリストを通して与えられているものなんだということ。その一つは一的真理に生きるということです。恵みもそうでしたよね。そしてまた2番目、御霊に導かれ生きるということ。3番目、イエス・キリストに生きるということ。この3つのポイントを今日共に学んだわけです。これが力ですよ。私たちのこの日々の生活を生きるための神がもうすでに与えてくださっている力です。この力を持ってわしのように高く舞い上がるんですよ。ことができるんですよ。どんなに苦しい時も、自分に力がないなと思う時も、神が共にいてくださり、イエスが共にいてくださり、また三つに言いまして、一つはこの聖霊様が共にいてくださることによってあなたを支えてくださるんだ。そして導いてくださるんだ。どこに？完成へとですよね。いずれ私たちは完成します。主のもとへと私たちは向かうわけですよね。そこへと私たちは導かれているんだということ。これ決して失望に終わることのない希望ですよね。だから私たちのうちにはいつも喜んでいなさいと、これはイエス様にあってね、そういうことが言うことが言えるわけですよね。ここがなければ、この考え方がなければ、とんでもない、いつも喜んでられるわけないじゃん。そうなりますよね。でもこの真理がもうすでに私たちのうちに与えられている。もちろん悲しい時あります。苦しい時あります。もうダメかな、そういうふうにもう思われてしまうような、そういう状況もあります。でもね、でも神がこのような素晴らしいものをあなたにもうすでに与えてくださっているがゆえに、私たちはそれでも喜べるんだ、それでも感謝できるんだ。神の恵みのゆえに、憐れみのゆえに、神の愛のゆえに。だからイエス様に戻りましょう。今皆さんはどこを歩いているでしょうか。どんな道を歩んでいるでしょうか。どんな場所に立っているでしょうか。ぜひ聖霊様によって、またそれぞれのね、その立ち位置が示されますように。さあということで4つ目ですね。これ2つの生き方とそれぞれの結果。さあここで御霊に生きるということがどういうことかということが示されました。8章の5節を読みします。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えますと、まあ、このようにパウロを記しています。人には2つの生き方があります。選択する、まあ、そういうふうに言うことができると思います。その一つは何かというと、肉に従う生き方です。それは私たちのこの外なる人、肉的な生き方ですよね。それはアダムから引き継いでいるこの罪の性質に従う生き方ですよね。そのような生き方を選ぶことができるということ。どうして神様そんなことをね、選ばせるの。そういうふうにね、思われる方もね、中にはおられるかもしれません。一つでいいじゃない、そしたら話は簡単じゃないか、まあ、そういうふうに思われるかもしれませんけれども、しかし神様はね、私たちに自由意志を与えてくださってるんだ。この自由意志がなければ愛の関係を持つことはできません。強制する愛というのは存在しませんよね。 そのために、まあ、このような選択が与えられているんだ。これは補足の説明ですけどね。他方は御霊に従う生き方です。これは新しく生まれ変わったこの神の性質によって導かれる生き方ですよね。神の御心を行いたいと、神に喜ばれることが自分の喜びだと思う生き方ですよね。御霊によって新しく生まれたその生き方を言います。御霊に従う者は御霊に属することを考えるわけです。で、その結果がね、6節で記されています。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安ですと、まあ、このようにパウロは記しています。この肉の思い、御霊の思い、まあ、ここにね、2つこう記されているわけですけど、この思いというのはギリシャ語のフロネマという、ね、言葉が使われています。まあ、この訳にある通り、思いとか目的、あるいは志などの、ね、意味がありますが、まあ、共通しているのが自分の決断、自分の決断意思によって決定するという、選ぶという、そういう意味があります。すなわち肉的な生き方を選ぶのか、あるいは霊的な生き方、御霊に導かれる生き方を、神に喜ばれる生き方を喜びとして生きるのかというね、それを選ぶことができるんだ。しかしその結果は大きな違いがあるんだということ。肉の思いは死、しかし御霊の思いは命と平安なんだということを、まあ、ここでパウロは記しているわけです。あなたはどちらを選びますか。で、またここにイラストが出てますね。What's your mindset ということですけどね、マインドセットですね。まあ、あなたの心は、まあ、どっちにあるとね、まあ、ちょっと直訳ではないんですけれどもね、あなたの心はどっちにあるっていうね、ことです。どちらでしょうかね、皆さんね。まあ、振り子のようにね、動いているのがある意味私たちの信仰生活かもしれません。御霊の思い、そしてまたもう一つは肉の思い、まさにこの二つが私たちのうちにあって戦っているわけですよね。しかし私たちが求めるところ、それは神の御思いを喜び、それがなされることを喜びとして生きるということを、私たちの内なる人は御霊の思いですよね。まさにね、それを願うわけですよね。まあ、ここでちょっとね、見てわかる。じゃあ御霊の思いというのはどういうことなのか。今私たちがしています、まさに神様を作り主である神、そしてまた私たちを救ってくださった神、この神様を私たちは礼拝しています。まさにこの礼拝するというのは永遠に私たちに与えられている仕事です、働きですよね。素晴らしいです。それを今私たちはしていること。で、ここで Well done って書いてありますけれどもね、よくやった。誰からよくやったって言われるんですか。イエス様からですよね。私たちの主であるイエス様から、私たちはいずれイエス様の前に立ちます。顔と顔をイエス様と合わせる時が来るわけですよね。その時私たちのこの、まあ、この世で生きていますが、この生きているこの世の評価がイエス様によってされるわけですが、その時に Well done、 今宵よくやったと言われること、神の評価を私たちは求めて、まあ、生きるわけですよね。神の栄光を求めて私たちは生きる。これが、まあ、御霊の思いであるわけです。肉の思いは一方何か、まあ、それはある意味この世のことですよね。もちろんこの世のことも大切、生きていくには大切、そしてまた神がそれらを与えてくださった、神様は私たちにパンを与えてくださるお方です。それは必要です。必要なものを神はご存知です。しかしそこにとらわれて生きるのとは話は別ですよね。これが肉の思い、まさにこれは偶像化してしまう、神にとらわれるのではなく、この世のもの、出来事にとらわれる生き方をしてはいないでしょうかということが、まあ、この、ね、イラストが表していることかと思います。 What's your mindset ってことですよね。どうでしょうね、いかがでしょうか皆さんは。そして7節8節です。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません。いや、従うことができないのです。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。まあ、このようにパウロは語っています。まあ、ここで、神に敵対するとそのように、ね、書かれていますけれども、まあ、これは実は 神と戦争状態にあるということです。この肉の思いというのは、この罪の律法に従うその結果というのは死であると、そのようにパウロは記していますが、しかし死ではなくて、そこの肉の思い、そしてまた、罪の律法に従うということは何を意味しているかというと、神に対して戦争を仕掛けているということです。これすごいね、ことですよね。神に対して戦争を仕掛けているということ、それが肉的思いにとらわれて生きるということ。 What's your mindset? あなたは何に今生きているでしょうか。そして当然ね、このような状態では神の律法に従うことできませんよね。この神の律法というのはイエス様の、イエスの律法、イエス・キリストの律法と捉えてください。生きることできないですよね。イエス様の命じることに従うことできませんよね。当然神を喜ばせることはできないんだ。むしろ不義のゆえに、不義の結果何ですか。神の怒りです。神の怒りを買うことになるんだということ。まさにこれが罪の本質ですよね。神に敵対するわけですよ。あなたはどのような生き方を願うか。しかし自分の力で頑張るのではなくて、神がもうすでにこの聖化の過程を生きるための力を私たちに与えてくださっているということを学んだわけですね。今日のまとめです。それらがこれです。まず1番目、一的真理に生きるということ。神様がもうすでに私たちに与えてくださっているものは何でしょうか。考えてみてください。そして私たちに与えられているものの中の一つ、この聖霊ですよね。御霊に導かれるという生き方です。そして3番目、イエス・キリストに生きるということです。もちろんこれをためにはね、御言葉を学ぶという必要が、学ぶ必要がありますよね。イエス様が何を、神が何を私たちに求めているのか、そのことを聖書の御言葉から知る必要があります。ここにはっきりと記されているわけです。今日もね、それを実践しているわけですよね。そして、これらの3つのことに生きるときに、パウロは内なる戦いから徐々に解放されていった。徐々にというのが大切ですよね。すなわち聖化というのはプロセスであるということ、過程がそこにあるんだということ。過程があるということは、すなわちこの神様との関係を、愛の関係を築いていくんだ、深めていくんだということ。まあ、皆さんの夫婦関係もね、まあ、結婚されている方はこの夫婦の関係の中でやはりこれいろんなことあります。喧嘩もします、うちもしますそんなこと言わなくていいでもね、あるわけですよ。でもその中を通して、少しずつ少しずつね、愛するということを学んでいく、愛が深まっていくわけですよね。同じように神様との関係もいろいろ動きます。心は肉的思いに走ってしまう時もあります。私たちの弱さの上にね、だって今私たち体が与えられているからそうなりますよ。でもね、その時に大切なのは悔い改めることができるんだということ。まあ、それが本当に大きなね、クリスチャンとクリスチャンでないか、その違いですよね。神に変えることができる。そしてまたその時神が許してくださるんだということ。なぜならば決して私たちはもう罪に定められることがないから、ハレルヤですよね。さあ、ということで、内なる葛藤があるのはクリスチャン。しかしパウロが教える3つの聖化の力をもとにして、私たちは聖化の過程を生かされ導かれているんだということ。まあ、これね、見た感じこう生かされ導かれているパッシブで受け身的に感じるかもしれない。しかしこれこそが私たちができる能動的、積極的なことなんですよね。それゆえに神様に求め祈るということ。そうですよね。だって聖霊に導かれるわけだから、神の導きを求めるわけだから、神の力によるわけだから、何が必要？神に祈るということです。神に委ねるために、神に祈り求めるということ、これ非常に重要ですよね。 私たちのこの生活の中でどれほどそれができているでしょうか。ある意味比例しますよね。どれだけ神に委ねるか、神を信頼するか、神の導きを求めるかということと神に祈るということはある意味これ比例してますよね。私たちのうちに祈りの生活があるでしょうか。聖歌は神の力によって歩むこと、まずは自らを捧げるということ、それがまさに今私たちがしている礼拝です。ようこそおいでくださいました。自らをね、捧げる礼拝。でもこれは日曜日のこの時だけではありません。日々の歩みの中、日々の歩みが聖歌の過程ですよね。ならば私たちは日々神に自らを捧げることが必要。でもね、これ一生懸命、あ、じゃあ頑張んなきゃいけないな、毎日か、それ違います。根本としてあるのは、もうすでに私たち一人一人はイエスと共に神に捧げられたものなんです。なぜなら神と、あ、イエス様と一体化させられたものだから、聖霊のバプテスマによってね。それがあなたであるということ、インクライストの位置的真理があなたのうちに働き出すために、ぜひまだ今日この事実真理を確認して、またそのすべての恵みを与えてくださっているこの神を共に讃え礼拝しようではありませんか。神は生きて働かれる誠の神です。死んだ神ではありません。今目には見えませんが、確かにここにおられる神です。その方を讃えつつ、また感謝と喜びを持ってこの主に仕え、そして共に支え合いながら生きていこうではありませんか。クリスチャンはすでに主の愛が与えられています。十字架を見上げましょう。恵みが与えられています。グレースですよね。もうお話しました、アメージングレースです。そして命が与えられています。永遠の命が私たちはもう与えられているんだということ。そして自由を学びました。私たちはその罪と死の律法から解放されて自由が与えられているんだということ。許しが与えられました。もう与えられています。私たちはもう罪に定められることはないんだ。ハレルヤですよね。救いが与えられています。罪の報酬は死で、その死から私たちはもう救われているんだということ。和解が与えられています。父なる神の怒りを買うものではなくて、その神との和解が与えられているんだ。その和解のために自らのその御子であるイエスを十字架にかけてくださったんだということ、祝福が与えられているんだということ。この祝福は神の契約に基づく祝福です。確かな祝福があなたにもうすでに与えられているんだということ。主の愛、恵み、命、自由、許し、救い、和解、祝福、それを受けているのがあなただということ。それがクリスチャンですよね。それゆえに私たちは今ここに集い、その与え主である神を讃えるんです。神の喜びを喜ぶとし、神の御心に従い、神のご計画が前進することによって神に栄光がされることを私たちは願う。それが SJCF ですね。主の教会です。祝福があるように、また一人一人の人生が祝福されますように、またご家族一人一人が、ご家族一つ一つのね、ご家族が祝福されるように、また心からお祈りをし、今日のメッセージをね、終わりにしたいと思います。今日のね、考えてみようですね、まあ、こちらの方をぜひ、それぞれ考えていただきたいと思います。まあ、こちらの方は実践のための、ものですね。1番目、あなたは位置的真理として神様があなたを次のようにしていることを常に認識していますか。イエス・キリストにあるもの、恵みに生きるもの、義人により神の怒りから解放されたもの、永遠の命が与えられているもの、クリスチャンとして自由が与えられたもの。2番目、あなたは聖霊の働きをどのように理解していますか。聖霊に導かれるために具体的に何が必要でしょうか。考えてみてください。3番目、イエス・キリストに生きるとはどのような生き方だと思いますか。できるだけ具体的に考えていただければと思います。4番目、人には2つの生き方があることを学びました。それらの生き方とはどのような生き方であったか、またその結果はどのようなものであったか、 ぜひまた、考えていただければと思います。5番目、聖火の過程を生きる力とは何でしたか。今日の学びを振り返りましょう。またこの力を用いるためにはどのようなことが必要と思われますか。ぜひまた考えていただければと思います。お祈りします。ハレルヤ、主よ、ありがとうございます。今日は、まさに、外は、土砂降りでした。大雨が降りました。降り注ぎました。大地に降り注ぎました。同じように神の恵みの言葉が私たちの心に降り注いだことを感謝します。なぜならばそのことを通してあなたは生ける誠の神であるということを私たちに教えるためです。天のお父様、どうぞ私たちのうちにあなたの御心がなされるように、そのことによりあなたに栄光が来されることを私たちは願います。今あなたの喜びを私たちの喜びとし、そしてあなたに私たちを捧げます。小さなものです。しかしこの小さなもののために御子イエスを十字架にかけるほどにあなたは私たち一人一人を愛してくださっているということを今確認します。その愛が降り注いでいるのです。どうぞその愛で今一人一人を支えてください。満たしてください。主は今ここにおられます。あなたを称えます。感謝と喜びを持ってここにおられる愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて我々の主イエス様の皆を通して御前に捧げます。アーメン。